あ、ごめん。音を立てないようにしてたけど、起こしちゃった？その様子だと、もしかして寝ないで待ってた？そうなの。ごめんなさい。終電には帰るって言ってたのに、結局朝になっちゃったわ。どうだったって。それは随分大雑把な質問ね。どうやって答えた方があなたは満足するかしら。総論がいいのか、各論がいいのか、それとも結論が先に欲しいのか。なんて、ごめんなさい。言葉遊びね、これは。私もちょっと混乱してて。お酒も、まだ少し残ってるから。でも、わかってる。せっかくあなたの家に寄ったんだし、最初の目的をちゃんと果たさないとね。隣、いい？何があったのか、どうだったのか、ちゃんと話すわ。ただ、一つだけ、わがままを許してくれるかしら。こうやって、顔を見ずに、耳元で話したいの。なぜって、恥ずかしいからよ。それが嫌なら、もう報告はしない。この話は終わりよ。オッケー。それじゃあ、順を追って話すけど。伝えていた通り、昨日は例のインカレサークルの飲み会で。夜、指定されたお店に行くと、もうメンバーは集まってたわ。男女比は半々くらいで、全体で30人くらいの大所帯。大学は、うちを除いて、他に2、3校くらい来てたかしら。周りの雰囲気は、そうね。まあ、明るくて、飲み慣れてるというか、いわゆるパリピみたいな人たちがほとんどだったかな。やりさみたいな雰囲気はよくわからなかったけど、今にして思えば、そうね。始まる前からずいぶん、男女の距離感が、やたら近い、みたいなのは、あったかもしれないわ。私以外にも、今回誘われて初めて来たって人は何人かいたわ。女の子が3人に、男の子が1人、それぞれ別の卓に座ることになって、サークルの代表みたいな人が簡単に挨拶して乾杯したわ。この出会いに感謝とか、楽しく飲みましょうとか、そんな感じのくだらない挨拶よ。私のいたテーブルは誘ってくれた友人と他に男の子が4人いた。始まってしばらくは、他愛のない雑談をしてたわ。どんな経緯で来たとか、大学はどこだとか、バイトの話とか。まあ、そんなとこ。普通だったわ。男の子たちも、 少し体格が良くてギラついてる感じはしたけど、だからって初対面の私に露骨なボディタッチもしてこなければ、ギリギリを攻めるような下ネタもなし、悪名高いやりさーって聞いてたけど、拍子抜けもいいところ、あなたにいい土産話を持って帰れそうもないな、無駄足だったなって考えた。そこまではね。飲み会が始まって30分くらいした頃かな。定番の流れらしくて、ゲームをすることになったの。ほら、よくあるでしょ。山手線ゲームとか、そういう負けた人が罰で一気飲みをするゲーム。私、ああいうノリが本当に嫌いなの。知ってるわよね。やりたくはなかったけど、友人に誘われた手前、断って雰囲気を乱すのも違うし。それに、ああいうゲームは戦略を立てて、リズムでやれば、ほとんどの場合は勝てるのよ。だから、負けなければいいだけの話。そう思って参加したんだけど、すぐに甘かったって分かった。彼らがゲームに慣れてるっていうのもあったし、多分裏で示し合わせてたりしたんでしょうね。私だけ連敗なんて露骨な感じではなかったけど、勝率で見れば惨敗だった。1時間もしないうちに何度も何度も一気させられたわ。コールされて、度数の強いお酒も飲まされたりして、私お酒に弱いつもりはなかったんだけど、気づけば人生で一番っていうくらい酔ってた。いわゆる酩酊状態ってやつ。ろれつもうまく回らなくて、思考が全然まとまらないのね、あれ。周りを見渡すと、他のテーブルも似たような感じだった。新しく来た女の子がゲームに負けて無理やり酔わされてる感じで、隣の男に抱き寄せられたり、髪の毛とか太ももとかを撫でられたり、明らかに一線を越えたスキンシップされてたと思う。でもゲームを途中で止められるような雰囲気じゃなくて、私の出来上がり具合を見ていけるって思ったんでしょうね。同じテーブルの男の子たちがぐいっと距離を詰めてきて、私の肩を抱き寄せたの。両隣を男の子に挟まれて、そのまま耳元で大丈夫とか、ちょっと休憩しに行くとか、優しい言葉をささやいてきて、手とか二の腕、太ももとかを自然に触ってきて、酔った頭でも狙われてるのが分かったわ。あの人たちの股間がどんどん熱を持って大きくなってるのもすぐ分かった。その時の私の気持ち、わかる？怖いって思った。気持ち悪いって本気で思ったわ。あ なたが求めてるのはこういう展開、こういうエピソードなんだって分かってたけど、もう1秒だって我慢できそうになかった。でも、ろれつもほとんど回らなくて、掴んでくる手を振りほどくこともできなくて、どうしよう、怖い、怖いって思ってたら、あの人が、彼が助けてくれたの。別のテーブルで飲んでたサークルの外部との交渉をする障害担当っていうの、そういう役回りの人で、顔が広くて発言権もあるみたいだった。彼が間に入ってくれて、あんまり無理させるなよって止めてくれて、優しく私を守ってくれたの。うん、それでそのここからが本題なんだけど、ごめんなさい、そんなつもり本当になかったんだけど、セックスしちゃった彼と。それが朝帰りになった理由。驚いたよね。引いた？引くわよね、普通。ごめんなさい、昨晩の私どうかしてた。もう二度と彼とは会わないし、あなたに許してもらえるならどんなことでも。で、え？これ大きくなってる。まさか興奮してるの？マジか。そっちがそのつもりなら、そういう性癖なら、私もこのまま話すからね。断りもなく下脱いでるし、したいなら自分ですれば。止めないわよ。むしろあなたが節操なしの変態でちょっと安心してるわ。ほんのちょっとだけ私の罪悪感も薄れるから。それじゃあ続き話すわね。あの時彼に助けられて、私柄にもなくドキドキしちゃったの。だって想像できる？周りはノリの合わないパリピだらけで、アルコールで酔わされて前後不覚になって不安だらけだったところに、襲われそうになってたところに手を差し伸べてくれたのよ。見た目はそうね、やさおというか、全体的に線が細くて身長高めで、おしゃれに気を使ってる、そんな人。よく言えばモデルみたいだし、悪く言えば売れないバンドマンみたいな感じかな。かっこいいとかそういうのはよくわかんないわよ。でもそうね、客観的に見ればあなたよりその人の方がずっとモテるんじゃない？ こういうこと言われるの嬉しいの。あ、そう。それで、その人が隣に座ってくれて、場を取り持ってくれて、無茶なコールとかも止まって、気が抜けたというか、安心しちゃったんだと思う。急にすっごく疲れが出て、眠くなっちゃって、うとうとしてたら、彼が優しく肩を支えてくれて、疲れたよねって、このまま肩貸してあげるから、ちょっと寝ていいよって、優しい言葉をかけてくれて、目を閉じて、気づいたら寝ちゃってた。それで、起きたら、どこにいたと思う？正解。話の流れで分かっちゃうよね。私、ラブホテルにいたの。下着姿で、ベッドの上で一人寝かされてた。部屋は薄暗くて、シャワーの音だけが反響してて、体だけ起こして状況を把握しようとしたけど、記憶も曖昧で。そしたら、シャワーから上がった彼が腰にタオルだけ巻いて出てきて、なんでもないような顔で、起きたんだって挨拶してきた。説明を求めたわ。当然でしょ。彼が言うには、あの後、寝ちゃった私を送り届けることになって、タクシーに乗った後、私が粗相してしまったみたいで、酔いがひどいから、どこかで休憩することになったらしいの。それで、私の同意を得た上で、ホテルに駆け込んだっていうのが、彼の説明だった。彼と私の服は、その、汚れてしまったから、洗って干してるって。もっともらしい説明に聞こえる？嘘か本当か、どっちかしらね。どっちにしても、昨夜の私は、その説明を聞いて、真っ先に出てきた言葉が、ごめんなさい、だった。親切にしてくれた人に、迷惑をかけたんだもの。謝罪以外の感情が浮かぶわけないでしょ。彼は笑って流してくれて、ちょっと距離を空けて、隣に座ってきたの。服が乾くまで時間かかるし、終電には間に合わないかもって。申し訳なさそうに謝られたわ。それで私、ますます恐縮しちゃって、落ち込んでる私に気を使ってか、彼、いろいろと話してくれた。彼の話、面白くて、聞き上手で、ラブホテルで、お互い半裸の変なシチュエーションだけど、とても楽しかった。話の流れで、今日の飲み会に来た理由とかも聞かれて、全部話しちゃった。あなたに頼まれてきたこと、寝取られ性癖のこと。彼、興味深そうに聞いてくれて、いろんな人がいるんだねって、私にちょっと同情してくれたわ。それで、聞かれたの。今日の、ここまでのことで、 彼氏は満足するかって。私分からなかったから、どうだろうねって笑ってごまかしたんだけど、その時気づいたの。バスタオル越しの彼の股間がすっごく大きくなってることに。それに部屋薄暗くて気づかなかったんだけど、彼の体細身なんだけど筋肉がすごく引き締まってて、よく見ると腕とか腹筋とかすごく男らしくて、一瞬で、ああ彼も男なんだ、オスなんだって理解しちゃった。布団で隠してはいたけど、急に下着姿で彼と同じ空間にいることが恥ずかしく感じられて、照れた私に気づいて彼が言うの。私がそのすっごく可愛くて好みだから反応しちゃったって。もし嫌じゃなかったら、せっかくおあつらえ向きのホテルにいるんだし、私が良ければしたいなってストレートに言ってきて、他にも彼氏もきっと喜ぶしとか、それに朝帰りになったらホテルのことも説明しないといけないし、ホテルに泊まっておいて何もなかったっていうのは無理があるし、変に疑われるくらいならすることしちゃった方がいいんじゃないって。すごく必死な感じでお願いというか理屈っぽく説得されて、ちょっと強引だけど、それがなんだか女として求められてる感じがして嬉しくて、私も彼に嫌な感情は持ってなかったから、返事代わりに目を閉じてキスしちゃってたわ。お酒のせいもあるけど、初めてのワンナイトラブっていうシチュエーションに酔ってたのかもね。最初は唇を重ね合わせるだけのソフトキス、お互いの唇の柔らかさと熱が伝わってすぐに我慢できなくなって、自然と舌を絡め合ってた。何十秒も何分も探るようにした先で、チロチロチロチロって優しいキスをして、徐々にゆっくりねっとり、舌全体を使った濃厚なディープキス。お互いに酔ってるからアルコールの匂いも気にならなくて、むしろ普段より舌が敏感で器用に動いてくれて、正直普段あなたとするキスよりも気持ちよかった。キスしながら彼が愛撫してきて、とびっきり優しくするからって耳元でささやかれて、髪を撫でられて、頬を触られて、 生艦隊から遠いところから、ゆっくり時間をかけて触られたわ。キスの間にも、綺麗だねとか、すごく可愛いとか、いろんな言葉で大真面目に私のことを褒めてくれるの。恥ずかしくてやめてって言うんだけど、彼、私が断るたびにもっと多くの言葉で褒めてきて、あんなに褒められること普通ないから、正直嘘でも嬉しかった。嬉しくてそのせいだと思うけど、普段あなたとしている時よりおまんこがキュンキュンしちゃって、自分でも信じられないくらいぐっしょり濡れちゃってたわ。だんだんと彼のキスも愛撫も激しくなってきて、胸もおまんこもすっごくいやらしい手つきで触られて、そろそろかな、そろそろするのかなって思ってたら、彼がね、言うの。足開いてって。よくわからなかったけど、言う通りにしたら、急に彼がクンにし始めて、汚いし恥ずかしいからやめてって言ったんだけど、彼、君に汚いところなんてないよって、クンには自信あるから任せてって譲らなくて、仕方なくさせてあげたの。ほら、私たちって普段あんまりそういうオーラルセックスってしないでしょ。不勉強だったなって反省した。こんなにいいんだって思い知らされたわ。多分小一時間は君にされてたと思う。その間数えきれないほど生かされちゃった。途中からはずっとそれっぱなしなのも申し訳ないから、私の方からお願いして彼のを加えさせてもらったの。そう、フェラチオよ。意外だった。普段はあなたにお願いされても断ってるもんね。でもその場のムードっていうか、されてるのにしないのは失礼だし、慣れない口で必死に彼の気持ちよくしようと頑張ったわ。私が上で彼が下、いわゆる69で彼の上で、恥ずかしげもなく大股開き、アナルも丸見えの状態で、あなたのより一回りも大きい彼のおちんぽを口いっぱいに頬張って、舌と手をフルに使って頑張ったの。加えている最中にも彼の攻めがうますぎて、私すぐ悪夢で痙攣しちゃって、中断してばっかりで行かせるところまでは無理だったけど、彼上手だよって褒めてくれた。私も ちょっと嬉しかったわ。ちょうど終電がなくなった頃の時間になって、ギンギンに勃起した彼のおちんぽと、トロトロになった私のおまんこ、お互いにとっくに準備万端なの分かってたから、どちらともなく無言で正常位の体勢になって、見つめ合って両手恋人つなぎでねっとり濃厚キスしながら、ズプズプズプズプ、ちょっと浮かせた迎え腰で彼のおちんぽ奥まで一気に受け入れたわ。あ、もちろんゴムはしてたから安心してね。でもそんなの言い訳にならないの分かってる。ごめんなさい、本当にごめんなさい。私、恋人のあなた以外と本気セックスしちゃった。昨夜のこと、つい数時間前のことなのに、夢でも見てたみたい。冷静さのかけらもなかったと思う。寝取られだっていう意識で、演技で彼とセックスしてきただけならまだよかったのに、自分を許せたのに、本気で頭トロトロにした快楽に溺れた浮気同然のワンナイトラブ、自分がしちゃうなんて思わなかった。幻滅するわ、自分にも。それを聞いてガチガチに勃起してるあなたにもね。続き聞きたいの。と言ってもあとは普通よ。普通って言ってもわかんないか。体位はいろいろ変えたけど、基本的にはベッドの上でセックスセックスセックス、あなたとしたことないくらい激しい唾液を交換し合う恋人ベロチューをしながら、正常位でおまんこが潰れちゃうようなガン付きプレスでパンパンパンパン、ベッドが壊れるんじゃないかってくらい激しくされちゃった。次は後ろからギュッて抱きしめられながら、耳元でたくさん優しい言葉をささやかれて、ビンビンに固くなったクリトリスを配布されながら、小刻みにおまんこの奥の弱いところを気筒でトントントントン、それだけで何度も生かされちゃったわ。その後は獣みたいに腰を高く突き上げたバックでお尻をスパンキングされながら、彼のリズムに合わせて腰を打ちつけてパンパンパンパン、今もお尻赤く腫れてヒリヒリしちゃってる。普段だったら絶対あなたにそんなことさせないけど、彼にはさせちゃった。あ、そろそろ出そう。ちょっと早くない？へえ、彼女の寝取られ報告ですっごく興奮してるんだ。まあいいけど。 それじゃあ、いつでもどうぞ。はいはい、行きやすいようにカウントしてあげるわよ。3。え、他の単位？別のプレイって？今話したのくらいかしら。ほんとよ。だって一回戦で終わりだもの。お互いお酒も入ってたし。男の人は普通一回射精したら終わりでしょ。あなただってそうじゃない。ああ、そうだ。でも、せっかくだし、あのことも話しておくわね。射精するまでに決めてくれる？実は、彼に誘われてるの。うん。連絡先も交換してある。今度、バーベキューがあるらしくて。場所はわからないけど、仲いい人同士でやるんだって。それで基本的には男女ペアの参加がルールらしくて、そのつまりわかるでしょ、カップルで参加しなきゃいけない。なんで彼が私を誘ったのかはわからないけど、あなたが決めて。嫌なら行かない。でも行ってほしいなら行く。その時はもしかしたらまた泣かれることになるかもだし、バーベキューの間は彼の彼女にならなきゃいけないけど、どうする？うん、わかった。後悔しないでよ。いや、違うわね。後悔するくらいすごい土産話が欲しいのよね、この変態彼氏。ゼロ。いけいけいけいけいけ。ビュービュービュービュービュルビュルビュルビュービュよかった。そう。手からこぼれてるわよ、ザーメン。自分で拭いてよね。うん。
それじゃあ、帰るわ、私。だって、用は済んだし。それに、実はすっごく眠いの。お酒もまだ残ってるみたいだし。気遣いありがとう。でも大丈夫。このまま帰るわ。ねえ。不安じゃないの？私、もう一度。あなたじゃない他の人に、うん、何でもない。ちゃんとまた土産話報告しに来てあげるから。ええ、私も大好きよ、あなたのこと。またね。